ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは喜劇団衝撃派座長の宮佐あかねさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あかねさんは、まあ、喜劇団衝撃派の座長でありサウスフラットショータイム株式会社、
はい、
代表取締役、
はい、
はい、
なんかすごいとんでもない長い名前の会社だなという感じなんですけど、
これ意味があるんですよね。
そうなんですよ、はい、あの私もそういう名字なんですけれども、先代の座長南平井明というんですが、南平井、南に平と書きますが、これをあの英語に直していただくと南平サウスフラットということで、あのブリヂストンスタイルでやっております。
すごいよく考えましたね。
いや、なんかあの会社の名前を考えるときに、トヨタ自動車と同じ企画、あの自覚がいいんじゃないかなと、いう話になって、いろいろこう南平企画とか南平工業とかいろいろ考えたんですけど、そしてサウスフラット自覚一緒じゃないですかっていう話になって、とても長い名前の会社になってしまいました。
なるほど。でもどちらかというと会社名よりも、はい、劇団名の方がね、
そうですね、うん、衝撃派の方が言われやすいですね。
そうですね、はい、そうなんです。実はこの、サウスフラットショータイム株式会社が運営しているというかやっている劇団ということですよね。そうですね、
はい、
しかも劇団じゃなくて喜劇団。
そうなんですよ、お笑いの劇団で、一時期は笑いと喜劇団とかお笑いという字を取ったんですけど、やっぱりあのお笑いをやりたいというところが強くなって喜劇団という名前に戻しました。
はい、でね、本当に忙しいですね。
いやいやいやいや、あのまだ全然なんですけれども、まあでも本当にあの皆さんね、コロナがちょっと落ち着いて、みんなで感激するというスタイルが少しずつ回復してきてるなというのを肌で感じるくらいお招きいただくことが多くなって、今年あの近くですと敬老会とかもかなり復活して、はい、あの年配の方にもたくさん見て笑っていただける機会をいただいております。
だから幅広いんですよね。こう学校学校も行くし、はい、そういう敬老会とかも行くし、年齢層のこの幅、
そうですね、で演じる年齢層も私広いので、
そうなん
です、そうなんですよ。
小学生もやるし、おばあちゃんもやるし、
そう、小学生もやるし、おばあちゃんもやるんですよ。
こんな感じ、髪切り芸もやる
し、いやいや、そうなんですよ、なんかいろいろ忙しいんです私だけ。
ね、そうなんですよね。だから今あのまあ敬老会が増えてきたっていう話なんですけど、
はい、
復活、
はい、
敬老会ではどんなネタが多いんですか。
はい、あのやっぱり一番多いのは悪質商法の撃退、今ある、消費生活トラブルと呼ばれるもので、自宅に例えば鍵を開けてくれるために早く来たんだからその分の請求高く取られたりであるとか、あとはあの水のトラブルであったりとか、いろんなことの、請求がこんなに高いって聞いてないよみたいなことをこの取られてしまったという事例であったり、まあやっぱそういう特殊詐欺に関すること、今も減らない、やはりオレオレ詐欺であったりとか還付金詐欺のネタも多いんですけど、この間上演させていただいた演目はエンディングノート終活。
今ね、
そうなんですよ、まあ、でもやっぱりあの後ろ向きに考えるのではなくて、少し家族の中で話し合っておくと、後々まあ何か万が一の事態が起こった時に残された家族が安心だよというような内容にはしているんですけれど、年々増えてはきてますね。
なるほどね。
はい、
私の友達もあの就活のお掃除とかの方でね、
あ、はいはい、
やっているお友達もいます。エンディングノートも作ったりしてね、
はい、
そうなんですよ。 なんとなくこう避けたいけど、
はい、
実は必要な話題です ね、
そうですね。やっぱ日本はなんとなくこうタブーに感じている方が多いんですけれども、まあ、生きているうちにどういうふうにしておきたいかって決めておくことで、まあ、うちの主人もそうだったんですけど、やっぱりあの後悔なく送れるっていうことを私もすごく体感したので、やっぱりこれはぜひあの後ろ向きにならず一つでも皆さん決めていただけるといいのかなという。
そうですよね、
はい、
そうなの。あの南平さんが、まあ、あのご主人先代の座長で、
はい、
今、まあ、名誉座長という、はい、あの社長、先代の社長でもあるんですけど、ご主人が、まあ、昨年、
そうです、
年末に亡くなられて、はい、見事な お葬式でしたよね。
なんか最後まであいつエンタメで亡くなっていったなみたいな。
これはだからなんか亡くなってすぐにいろいろ企画っていうのってすごくやっぱりバタバタってしてるから、ね、はい、ある程度その前に南平さん自身が考えていたんですよね。
そうですね、自分でどんな曲を流したいかであるとか、あとは自分がある意味でその棺の中に入れてほしいものとか着せてほしいものとかもある程度決めていたので、まあ、逆に言うとうちの主人の場合はその病気だったのでもうある意味余命宣告もされていてってところはあったんですけれど、まあ、それがあったことによってかなり本人が思い描いていた葬儀には近かったのかなとは勝手に思っております。
会場も、
あ、そうです、
でも
う
打ち合わせもなんか南平さんがしてたんです
ね。もう事前にしてあって、はい、で葬儀場もその前に本人が入退院を繰り返した後、復活祭で一度トークライブでその葬儀場を使っていて、でその時に本人が万が一僕に何かがあった場合はここでやりますんで場所を覚えていただけましたねくらいのブラックジョークを言うくらい準備はしておりましたね。
なんかすごいですよね、見事な。い
やでもなんかまあみんななかなかそこまではね考えられないことかとは思うんですけど、なんかその点についてはすごく私たちエンディングノートのネタについてもすごく贈り物をしていただいたなと座長からそう思います。
で引退公演もね、
あ、そうです ね、はい、
8月に、
そうですね、もうあっという間に1年経ってしまいました。
そうですね、
はい、
でもなんかそばにいる感じがしますよね。
そうですね、皆さん結構言われるのが夢に出てくるとか、なんかこの間もなんかネタでみんなで話しててなんかナペちゃんがそばにいたような気がするとかって言って、なんか忘れずにいてくれることは非常にありがたいなと思います ね、
だからすごいナペさんも、まあ、応援しているというか、
はい、見守ってくれているなと
見守ってくれているんですよね。そっか、じゃあナペさんが、まあ、作った劇団なので、はい、まあ、これを続けて いくか悩むこともなくもう続けていくんだっていう。
そうですね、でもやっぱり非常に悩みました。
悩みました。
やっぱり脚本ももともと一人で座長が書いていたので、
あ、そうか、
その入隊
今書いてるんです
よね。そうです、入隊を繰り返すようになってから私が脚本も手掛けるようになって、演出もするようになったんですけど、やっぱりなんとなくこう見ている方向というかお笑いの好き好きみたいなところがやっぱり違ったので、最初の頃はすごくその なんていうんですかね、あ、衝撃波の笑いってこんなんだったっけみたいなこともあって、それはすごく悩みましたね、どうやって続けていこうみたいな。
だから南平さんの持ち味とかそれを生かしていくのか、
はい、
まあ新しい茜カラーを出していくのか。
そうですね、ただ逆にこう1年どっしりとやっていくとお客さんからなんかやっぱりこう南平イズムだよねって言われるようになってきたので、まあ、根付いてはいて、自分の中で無意識化で似せて書いてたり寄せて書いてたりはするのかなとは非常に感じます。
で今回激突ライブね、はい、10月15日にあるんですけど、
はい、
まあ、おかげさまで劇団旗揚げ25周年ということですので、はい、25年前に南平さんがね、
そうです、
高校生の時、
はい、
作ったっていうことですので、まあ、南平イズムも入れつつ、
はい、
激突ライブが、
はい
はい、どんな内容なんですか。
はい、今回はですね先ほどともみさんにもおっしゃっていただきましたが、私紙切り芸という、はい、妙技をやっておりまして、はい、はい、
YouTube が先生、
そうです、 YouTube が先生でございます。はい、紙切り芸をまず皆さんにお楽しみいただきたいと思います。さあ、そしてその後にはですね、喜劇団衝撃派の一番の持ち味、衝撃笑える劇を一本上演したいと思います。
はい、
さあ今回はですね、大女優という勿れということで、映画のミステリーという勿れをね、はい、若干もじっておりますけれども、
もじって、
はい、はい、 今回はあの駆け出しの新人俳優、今回劇団員の高幸くんが演じるんですが、はい、大女優と一体どんな映画を撮るのかといったストーリーとなっております。
はい、大女優というのは茜さんですか？
いや、これはちょっと言えませんね。
あ、言えない。
ちょっとこれは誰なのか皆さんも楽しみにというところでございます。
高幸さんが市川高幸さん。
はい、
はい、高幸さんももう長いですか？
これで入団2年目ですね。
はい、なんか前からいるような。
まあ、あのキャラクター的にもね、あのすごく味が出てきましたので、皆さんに可愛がっていただいてるんですけど、まだまだ成長中ということですから、
はい、
ぜひ皆さん見ていただいて知った激励をよろしくお願いいたします。
市川隆之さん若手ですよね。
そうなんです、28歳。
あ、20代。
はい、もうなんかうちの劇団にどんどん年齢層が上がっていくんでね、若い子募集中でございます。
はい、そう、劇団に募集中なんですよね。
はい、あの瀬戸からも通える範囲でございますのでぜひよろしくお願いします。
ですから、はい、市川川さんはじゃあ、声劇団員で、まあ、正社員ということですよね。はい、そしてマフィン西口さん、
はい、
西口さんは長い。
はい、西口さんの方が、携わっている期間は長いんですけれども、うん、なんと西口三重県から通っておりまして。
通ってる。
そうなんですよ。で、毎回ではないので、あの出演できるお芝居の時にだけ、稽古に来て本番に出るような形をとっておりますので、
稽古ってどのぐらいの割合である？
東さん、そこ突っ込んじゃいますか？うち稽古が短いことで有名なんですよ。
めちゃめちゃいいですね。
はい、そうなんです。あの恐ろしいことにですね、最短2日で仕上げます。
すごい。
はい、
セリフも覚えて。
セリフも覚えて。
動きも覚えて。
動きも覚えて。
すごいですね。
いや、もう本当にね、諸先輩方からしたらもう非常にふざけてるのかと怒られそうなところではあるんですけれども、まあ、あの同じ脚本をロングランでやるということもありますし、逆に新作でも、もうその役者同士の距離感がなんとなくこう皆さん分かってるので、あのどこに振ったら帰ってくるなとか、
あ、
そういうところの前がつかめているので、割と早い段階で脚本のセリフを入れてくればある程度形にできるというようなところになっております。
だから劇団員は3人だけども、はい、割と客演という形 で、ね、いろんな方が出てくださる、
はい、ゲストに出演していただいて、それこそ、先週もあの大阪に首長公演というか、うん、芸術鑑賞会の演目で行ってきたんですけれども、はい、
学校
ですね、はい、関西大学 の、うん、あの北洋中学校というところへお伺いしたんですけれども、うん、こちら芸術鑑賞会で、あの子どもたちに、1年に1度また3年に1度ある芸術鑑賞会の演目ということで、うん、友情とか将来の夢に関する劇を上演したんですが、うん、こちらはゲストの方にもご協力をいただいて90分の劇を上演してまいりました。
うん、すごい。だから90分で、まあ、笑いはもちろんあるんだけども、ちょっと心を揺さぶるね。
そうですね、
うん、
で私なんか今回なぜか分かるんですけど、カラーガードに挑戦して、劇中に、
すごいじゃないですか。
あの本番のシーンの中で旗を回して飛ばしてキャッチするっていう、とんでもないシーンを入れ込まれて、自分で書いたんですけど入れ込まれていて、やったという。
いや、もうセリフの練習よりその練習の方が
やってましたね。
すごいですね。
はい、
だからもう、まあ、紙切り芸も初めは何もできないところから。
そうですね、
うん、
あの何事もチャレンジだと思ってるので、うん、やれることをいろいろ増やしていきたいなというところではあります、
うん、ねえ、すごいですね。だから紙切り芸も、まあ、十分8月に見た時も上手だったんですけど、またパワーアップして、
はい、ちょっとなんかこうね、秋に向けての演目に変えていけるといいなと思うので、ちょっと秋っぽいものを切ろうかなと思っております。
ハロウィンとか。
ハロウィンとか。
なるほど、
はい、
はい、で、実はあの小劇派さんは自分の劇場を持ってるんですよね。
そうなんです、
うん、
はい、あの平戸橋というところにですね、
はい、
広戸橋の郵便局がありました。そのすぐ隣にですね、大きく、劇団小劇派と書かれた建物がございまして、こちらが事務所兼、私たちの劇場となっておりまして、はい、こちらで、ライブを行っております。
はい、で激突ライブもこちら平戸橋小劇場で行うということですね。
はい、はい、バリアフリーの会場ですので、はい、車椅子の方もご予約をいただけましたらご入場いただけますので、ぜひぜひみんな笑いに来ていただきたいと思います。
は
い、
開演時間は2時で、会場が1時30分。入場料大人が3000円で、中学生以下は1500円となっております。結構お子さんも来たりするんですよね。
そうですね。で、 の結構あの小さいお子さん2歳とか3歳のお子さんを抱っこしてお母さんが来て、うん、途中でうちの子泣いちゃうかもしれないとかって言うんですけど、うん、まあ泣いたら泣いたで突っ込むので全然連れてきてもらって大丈夫です
なるほど、
はい、
ネタになっちゃうということですね。ネタになっちゃうんで楽しいですね。はい、ぜひね、ご予約は、まあ、小劇派笑う劇団の劇波ですけど、はい、ホームページがあるの で、
そうです、ね、
はい、見ていただけるといいかなと思います。
よろしくお願いします、
はい、でお電話が 0565-77-5734 0565-77-5734 ということですね。で小劇派の活動もそうなんですけど、はい、茜さんもピンでいろいろね、あのテレビとか、はい、いろいろやってますね。
ありがとうございます、うん、あのこの間もテレビ愛知さんの、うん、はい、愛知当たり前ワールドを出演させていただきまして、うん、豊田市のグルメフードで松城のコロッケというカレー味のコロッケがあるんですけれども、はいはい、このコロッケとあの岡崎のグルメフードがあの対決するというところのリポーターに出演させていただきました、
はい、はい、テレビ愛知、そしてあのこの産休エリアでも、長くてのひまわりネットワーク
で、ね、はい、ありがとうございます、はい、ひまわりネットワークさんではあのジモサタという土曜日に放送している番組の、生中継のリポーターまた特集でも出演しております、うん、特集部分はもしよろしければひまわりネットワークの YouTube、うん、公式 YouTube チャンネル見ていただけますと、うん、特集の部分だけは、上がっておりますので、もしよろしければたくさんの美味しいお店ご紹介しておりますのでご覧ください、
はい、だからこれは、まあ、契約してない方も
そうですね、
エリア外の方も見ることができるということ
です。はい、セットの方も見ることできます
できますね。はい、ジモサタぜひ特集のページご覧いただきたいと思います。
お願いします。
だから生放送なんですよね。
はい、
ね、
いや生放送楽しいですよ、
ね、もうやったもん勝ちっていう、
まあそうですね、
ところが、
はい、やっぱあの分数でこうラジオもそうですけどね、うん、分数で区切られている時間でやって返すっていうのはなかなかな、
うん、
スリルとドキドキ感で、
ね、力がつきますね。はい、で、司会業もやってて、はい、ね、これもじゃあピンでやることもあれば衝撃派として、
そうですね、それこそ先ほどお名前が出た高幸くんとダブルでやることもありますし、はい、あの逆に言うと地元の方とコンビを組んでやってほしいということもあるので、
あ、なるほど、例えば商工会議所だったら商工会議所の方と、
あの一緒にやってほしい
と、ジェシーの方とかね
言われれば一緒に盛り上げ役はじゃあ私がやりますので、じゃ あ、 あの必要なところはやってくださいというような形で役割分担して MC をすることもできます。
前土の子、
はい、ありがとうございます、
ね、
はい、岐阜県の東白川村の土の子フェスタというイベントが毎年5月3日に行われるんですけれども、
映ってましたよ、ち
ょっとありがとうございます、ね、もうあの何千人もの方が押しかけて土の子を探すというもうすごいイベントなんですけれども、
ね、すごいイベントですね、
はい、もう村長さんが何年かコロナでやってなかったので土の子増えてるぞと言っておりましたので、多分また来年も5月3日に開催されると思いますので、ぜひ皆さんこちらも東白川村のホームページご覧ください。
そうなんです、これもう長いですね、この歴史
長いです ね、 ね、もう30回行ってやってるじゃないですか ね、 ね、
みんなで探すというね、
まだ見つかってないので、
はい、そう、私も昔岐阜ラジオでリポーターをしてたので、
はい、
すごいなんか覚えてますけど、毎年続いてるんですね。
そうなんです、毎年見つからない土の子を探してるんです、
ね、いるんでしょうかね、
きっといます、
きっといますね、はい、あのいないなんて言っちゃダメですね、
いないことはないと思う、サンタクロースと一緒なんでいますきっとい
ますね、はい、じゃあぜひあのこれ見つけるとなんか賞金、
そうなんです、あの今年で100何十万円でしたかね、まあ、100万円超えの
増えていく
んですよ、1年ごとに1万円ずつ積み立てですので、
すごい、
はい、ぜひ皆さん土の子を捕まえるために今から筋トレしてください。
さあそして、まあ、南平さんのお話もちょっとね伺いたいんですけど、はい、あのそうだ、高校2年生の時に旗揚げして、はい、最初に平戸橋で
公
演したんですよね、
はい、今の事務所の坂を降りていったすぐのところに、うん、一区公民館というところがあるんですけれども、うん、こちらで旗揚げ当時南平たち、当時も喜劇団衝撃派という名前だったんですよ、
うん、
その当時高校生で組んでいた劇団の みんなで漫才と芝居をやらせてくれないかと、お願いをしたところ、敬老会があるからということで、9月の15日に、敬老会があるからといってお招きいただいたのがこの旗揚げのきっかけで、
受けたんですかね。
いや、なんかまあ、お年寄りが可愛い坊やたちが頑張ってるっていう笑いだったようです
なるほど。でも多分そこでやった経験がずっときっとあるんですよね。
そうでしょうね、きっと。そしてやっぱり見てくださった大人の方々が、やはり今もお元気で言われるのが、もうあの時は本当に頼りなかったけど今はちゃんと立派になってっていうことはよく言われますね。ずっと皆さんお元気で見ててくださっているんだなと思うと、続けていかなきゃなと思いますね。
そうですね、まあ、25周年ということですので、南平さんも多分もちろんね、当日も応援というか激励してくれてると思うんですが、日本全国、まあ、どこでも行きますよという衝撃波ですけど、まあ、47都道府県制覇っていう夢が、あって、今どんな感じですか。
31位くらいですね、ま、だ
すごいですね。
でもまだ行ってないところが、全く踏み入れてないところがたくさんあります。
これってやっぱりホームページとかでご依頼が来るんですか。
ホームページからご依頼が来たり、芸術鑑賞会に関しましては、その芸術鑑賞会に特化した業者さんがおられまして、そこの方を介してお仕事をいただいております。
だからそこがいろいろ持ってるってことですね。
そうですね。
ここがいいか、ここがいいか
っていう。そうですね。学校さんの方からその会社にお問い合わせがあって、で、毎年演劇なわけではなくて、音楽の年だったり落語の年もありますので、演劇の年の時に衝撃波どうですかっていうようなおすすめをしていただけるような形です。
ありがたいですね。
ありがたいです。
そうするとこうすごく遠いところもあるっていう。
ありますね。本当に北海道の砂川とか、夕張とかもありますし、沖縄の、本当に北部の方とか、あれみたいな、なんかずっと飛行機乗ってませんか今月みたいな時もあります。
すごい多いですね。
いやいやいやいや。
じゃあそのルートで行けば、もしかしたら全部制覇できるかも
かもしれないですし、まあやっぱ芸術鑑賞会をやらない県とか、やっぱり演劇を見ない県とか、あとは教育委員会を通さないと基本的にそういうところには上演できないというような県もありますので、そうするとやっぱお笑いはちょっとハードルが高いというか、そこをくぐり抜けれないところではありますね。
でも芸術鑑賞会というと大きい場所、それ学校で、
学校でやる場合もあります。
そう、 うちのね、小学校は、文化センターという大きいところがあるので、 あそこは学区にあるので、あそこなんですよね、いつも。だからそういう大きいとこばっかりではない、体育館でやるところもあるっていう感じですね。
そうですね。例えば文化祭の一環で、午前中が文化祭で午後芸術鑑賞会やろうとかっていうところもありますし、もうその日だけを芸術鑑賞会の日にして、バスで移動してきてホールで見るという学校もあります。
だからもうその土地に行くときはちょっとネタの中に土地のことを調べておいてとか。
年配の方はそうするんですけど、高校生はあんまり土地柄のことは入れないです。
あるんだ、そういうニーズというか。
そうですね、意外と高校生は地元のことを入れてもあんまりみたいなところがあるので、
今までの経験で。
そうですね、どちらかというと TikTok のこととか、このインスタのこととか、
今の
流行りのこと、
今の社会の流行りのこと。
はい。
で、高齢の方はやっぱり
土地のものを言える方が、
やっとかめとか言った方が、
あ、絶対いいですね。はい、
喜ぶ。
瀬戸焼きそばって言った方が笑いますね。
なるほど。
はい、
それはじゃあ勉強しながらってことになりますね。
そうですね、なのでやっぱり名家なんかもなるべく覚えて、高齢者向けの劇をするときは、地域のスーパーの名前、病院の名前、あとは近くにあるような喫茶店の名前を覚えてから行きます。
高齢者には。
そうですね。であと必ず会館に着いたらそれ受けを確認します。会館さんとかその担当の方に、この店まだありますかって、その店もうなくなったよとか言われることもあるので。
そっか、調べていくと、来たらなかったっていうこともね。
とかもあるので。
すごいですね。だからもう、そんなことをずっと、まあ、南平さんがやってきた姿を見てるので、
そうですね。
できるっていう部分もありますよね。 今じゃあこの先の夢とか計画とかどうですか、
はい、いや夢としてはやっぱり劇団員をもっと増やして、あの大きな劇団にしていくことで、今やっぱりあのゲストの方の力をお借りすることが多いので、ある意味でその南平がいた頃にはやっぱ劇団員だけで全国公演を回れていたので、ちょっとそのくらいの頃まで戻れるように劇団員を増やして力をつけて全国制覇をできたらなと考えております。
本当ですね、はい、すごいですね。
夢分けはでかく、
いやでもあの有言実行ですからね。
そうですね、
言わないとね。
今言いましたので、ね、聞いていただいた方に嘘をつかないように頑張りたいと思います。
すごい、でもね、まあまあこれからもっともっとこうやっぱりコロナでちょっと一回ね、
そうですね、
小さくというか、
はい、
あの水面下にという感じで、またもう今上昇中なので、
はい、頑張りたいと思います、
ね、で瀬戸も、ま、実は前出ていただいた時にもお話ししたんですけど、さ最後にというか亡くなる本当に数日前に瀬戸に遊びに来たんですよね、
はい、そうなんですよ、
ねえ、
はい、南平と一緒にあの、うん、駅前の陶器屋さんを巡ったり、
うん、
あの商店街の中の串カツを食べたりしたんですけれども、
うんう
ん、今日なんか改めて瀬戸に降り立ったらなんて涼しい気候になったんだと思って
暑かったから、
暑かったのでなんかもう爽やかで、お瀬戸に住もうかなって一瞬思いました。
そうか、暑い時も来て、はい、で亡くなる直前は寒い時で、はあ、
でしたね。
本当ですね。
いやいやいや、
思い出します、いろいろね。そうか、じゃあ今ね、南平さんに何かこう聞いておきたかったなとか、そういうことってあるんですか。
ああ、聞いておきたかったなですか、いっぱいありますね。でもなんか改めて自分が同じ立場に立って脚本を書いたり、あのいろんな経理のこと、会社のことを進めていくと、なんかこう彼が言っていたことが少し降りてくるとか、思い出してくるというか、あ、なんかこうやって書いてると同じところに行き着いてしまって、2ページくらい消すんだよ台本とか言ってたなっていうのを今痛感して、書いていって行き詰まると2ページくらい消したり、なんかこう、あ、同じ道、まあ全く同じ道じゃないんでしょうけど、なんか似たところを今歩いてるんだなっていうのは感じるので、なんかこう聞きたかったっていうよりも思い出して、なんかこう同じ道だなっていうことを思う日々ですね。
なるほど、
はい、
ね、だって一緒に住んでたお家ですもんね、今も。
そうです ね、
ね、あちこちに南平さんのね、
はい、
思いが詰まってる、
もうだ片付けるのが大変で、ミニカー集めが趣味だったので、うん、山ほどミニカーがあるんですけど、うん、それの埃を叩くのがもう大変すぎて、
うん、
もう早く誰か引き取ってくれないかな、このミニカーみたいな。
ちっちゃいから余計に、ね、
そうなんですよ、
掃除も大変ですよね。
で並び替えたりとか、なんかこう落ちちゃったりすると、どこにやったのか分かんなくなっちゃうので、
うん、
車詳しくないので、どうしようみたいな。
そっか、はい、南平さんも聞きながら笑ってるかもしれませんね。うん、でもあの、まあね、心臓にこう障害を持ってっていうことだったんですけど、はい、でもそうやってこうギリギリまでこうやって舞台に立って人を笑わすことができるっていうことを、こうなんか、まあ、大変だった部分もあるけど証明してくれたっていうかね。
そうですね、なんか私はすごく痛感しているのは、やっぱり笑っていたから長生きできたんだろうなっていうのはすごく感じます。
なるほど、
やっぱりあのコロナの時もみんなでゲラゲラ笑ってたんですよ、で結局私も南平も一度もかかることなく未だにだったので、やっぱ笑ってることってすごく大事だったのかなっていうのをやはり痛感します。
じゃあそういう意味では皆さん長生きするためにも、
はい、
劇団衝撃波の激突ライブを
ぜひ、
はい、おかげさまで劇団旗揚げ25周年ということで記念のライブになります。10月15日日曜日、場所は平戸橋小劇場というところで、豊田市平戸橋町波岩、
はい、こちらハイワ
と、ハイワ、波に岩と書いてハイワ、はい、 7の7です。開演時間が、午後2時、会場は午後1時30分、入場料が大人3000円、中学生以下が1500円となっております。お子さんでも来てもらっても大丈夫。
OK です。
OK です。泣いても笑っても
大丈夫です。
大丈夫。ネタにされます。で、あかねさんの髪切り芸も見られますし、衝撃、喜劇じゃなくて衝撃ですね。はい、大女優という流れ。という、ちょっとミステリーという流れを用いた、
はい
はい、大女優という流れということでありますので、駆け出しの新人高幸はなんと映画の主演に抜擢、舞い上がりながらも撮影に挑むのだが、大女優に認めてもらうことはできるのかということで、高幸さんは主役。
そうです、
はい
はい、
ぜひ、ライブのご予約は0565-77-5734 0565-77-5734、またはホームページ笑う劇団の劇波、こちら衝撃派で検索していただいて、
はい、
ご覧いただきたいと思います、
はい、
じゃあ、あかねさんから言い忘れたこととか、あと皆さんへのメッセージを、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。さっき劇団衝撃は皆さんに笑いを届けるために頑張っております。先ほど告知させていただきましたライブ、ぜひぜひ皆さんご来場ください。車椅子の方も、ご予約いただけましたらご入場いただけますので、多くの方笑いに来てください。よろしくお願いします。
はい、で駐車場がちょっと少なめなんですが、
はい、
駐車場お願いしますと事前にご予約をいただきたいということですね、
はいはい、そうですね。あとは名鉄の平戸橋駅からも歩いて5分ほどのところですので、
はい、
はい、もしよければ電車で来ていただいても、電車駅を降りまして、まっすぐ進んでいただきますと、衝撃波の看板見えてまいりますので、はい、電車でもお越しいただけます。
はい、電車の駅も近いということですので、ぜひ皆さんね、車椅子の方も OK ということですからお越しください。今日はともみとともに喜劇団衝撃波の座長、サウスフラットショータイム株式会社の代表取締役宮佐あかねさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。